URL とはただいま不審地の意味、無線を愛するあまり変わり者の売れてる貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。5月18日第264回でございます。いやー本当にね、それにしても、本当にね一番陽気がいい時期でございますよね。はい、皆さんいかがでございましょうかね。マイエリアね、ここ1030周辺についてはですね、先週土日についてはかなりね天気が悪くてですね、あいにくのお天気でございましたけども、とはいえですね、各エリアの皆さん方、は移動運用その他でですね、あちこち出かけた方が かなりいらっしゃるかと思いますけどもね、そしてですね、お空の方のですね無線のコンディションもですね上々でございましてね、まあお天気的には雨が降りましたけどもね、非常にあのコンディションは良くてですね、遠くの曲が聞こえたりハイバンドは非常に賑やかでございました。そんなところでございますね。本当に一年でも本当に一番、過ごしやすい時期でございますね。移動運用その他、ご計画の方はねたくさんいらっしゃるかと思います。一つね不備にお過ごしいただければと思います。はい、それではですね、今日も早速 QRL 始めたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 2330 at Thursday night.
特集コーナー QRV。
QRV コーナーでございます。まあまあいつもね、の通り、特にね話題を何を決めずにですねこのコーナーいつも、お送りしているところでございますけどもね。はい、まあ毎日ですね、まあ通勤で使用している愛車、まあ私はジムニーというね、軽自動車に乗ってるんですけどもね、まあナンバーはもちろん、599でございますよね。はい、まあ、それはまあどうでもいいんですけどね。当然無線機が搭載をされているところでございますけどもね。430-144FM トランシーバー。こちらをですね、搭載しているところでございます。まあ、特にですね、電波を出すというね、ことよりもね、ワッチの方が多いかもしれませんね。はい。まあ、本当はですね、HF から430までのね、無線機、これをね、搭載したいなというふうに思っているんですけどもね、なかなかね、手が出ず、実現をしていないんでございますけどもね。まあ、モービルでですね、CW のワッチなんてのもこれ最高かなということでね、前々から思ってるんですけどもね。はい。またモービル運用でですね、CW の運用ができればというふうにも思うんですけどもね、なかなかまあ、同行法の関係もありましてですね、運転中は難しいのかなって気がしますけどもね。はい。まあ、ただですね、そういった環境が整ってる車両であればですね、ロケーションの良い場所へですね、車を移動するだけでですね、お手軽に移動運用が可能というようなことでございますんでね。まあね、この HF から430までのですね、こういった交代機の無線機があればですね、非常に便利ですね。アンテナさえあればですね、非常に、運用もお手軽にできるわけでございますよね。まあ、と思いつつもですね、とりあえずワッチだけを楽しんでみたいというようなことでね、今現在は進行中と、そんなところでございますけどもね、皆さんいかがでございましょうかね。はい。まあ、そんなですね、まあ、いわゆるモービル用のですね、トランシーバーでございますけどね、カートランシーバーね、カートラーなんてよく言ってますけどもね、まあ、セパレートタイプがね、今主流でございますよね。コントロールの部分と本体の部分が、バラバラになると。バラバラになるというかね、取り外しができるようになると。で、取り外しができるというよりもですね、そもそも最初からですね、一体化にできない無線機もね、結構あったりなんかしますよね。まあ、ID5100 とかね、このあたりは、操作部と、それから無線機本体がですね、もう初めからバラバラでございますんでね、 基本的にそんな無線機も結構多くなってきましたけどもね。はい。まあ、以前はですね、カートランシーバーほとんどがですね、一体化されてましたよね。いうことでですね、非常にその、設置が非常に難しかったなっていうね、そんな覚えがありますね。はい。まあ、今はね、1.9 メガから 430MHz まで、しかもオールモードでですね、運用が可能な、そしてしかも非常に小型になってますよね。まあ、一昔前のですね、カートラを考えますと非常に進歩したなという感じでございますけどね。一台の、無線機でほとんどのことがね、アンテナ次第でできるというのはね、非常に嬉しい話でございますよね。はい。まあ、アンテナもですね、今、交代機のね、アンテナがありますんでね、そういった意味ではですね、アンテナ、そして無線機、こういったものがですね、もう、しっかり、装備されていればですね、そのまんま行ってですね、まあ、いろいろ、ロケーションのいいところでですね、移動運用が簡単にできるというようなことでございますんでね、まあ、非常に便利なね、世の中になりましたよね。はい。まあ、一時期 HF はかなりですね、運用が大変でございましたよね。はい。まあ、HF のですね、モービルっていうのはまた、ほとんどですね、そういう環境ありませんでしたからね。まあ、よくHF でもですね、モノバンド、ね、ライナー 15B なんてのはね、未だに覚えてますけどもね、こんなのがありましたよね。それから、小型の無線機では FT7 なんてのもね、ありましてですね、はい。まあ、そういうのがですね、今考えればですね、今の現行のですね、430までの、HF から430までのね、交代機の無線機に比べますと、FT7 あたりの時代でもですね、非常に大きさがですね、全然大きいんですよね。はい、そんな時代でございましたけどもね、今考えますとね、そんな時代もあったのかなということでね、つくづく思いますけどもね、はい。まあ、そういう交代機のですね、無線機が出てくると、まあ、どうしてもですね、無線ですから、アンテナはどうしようかってことになりますよね。まあ、私はまあ、430と144のですね、FM モードのトランシーバーですからね、いわゆる、デュアルバンドのね、モービルアンテナがついてるだけなんでございますけどもね。はい。まあ、現在はね、いろんなアンテナが販売されてますよね。はい。で、特に短波帯とかはですね、モータードライブが搭載しているアンテナなんかもありますからね。非常にいいですよね。はい。で、中にはですね、ボディアースが必要になるアンテナがありますからね。この辺は特に短波帯含めてですね、注意が必要でございますよね。はい。まあ、144、130あたりになりますとね、ノンラジアルと言われるね、アースを必要としていない、タイプのアンテナがね、ありますから、こういったものはいいんですけどもね。特に低い周波数でね、HF 帯のアンテナですとか、50MHz までのアンテナは、このボディアースをね、必要とすると、そういう形のアンテナがありますんでね、注意が必要でございますよね。はい。まあ、最近はですね、なかなかそのボディアースを取りにくいね、車も多くなってきましたよね。まあそういうもののためにというわけではないんですけどね、特に短波帯とかで使うことができる、このマグネットアースと言われるね、ボディに貼り付けてですね、使うもの、こういったものも出てるぐらいですからね。はい。最近は本当にいろんなものがありますよね。はい。で、短波帯でですね、共通のエレメントを使用してですね、ベースローディングになっているアンテナ、こういったのもありますね。で、ベースのコイルの部分を取り替えてバンドをチェンジできるというような優れものがあったりしますよね。で、それからさらに進歩してスクリュードライバーアンテナっていうのがありまして、これは手元のスイッチでですね、モータードライブで、その周波数いろいろコントロールできる、HF からまあ50メガぐらいまでのですね、広い周波数帯をカバーすることができるということですからね。これも便利ですよね。はい。手元でですね、最良のポイントに、エレメントを調整して運用するということでございますんでね、これも非常に、便利というかね、非常にいいですよね。こんなようなものも最近は出てますからね、非常に良くなりましたよね。はい。 で、当然ですね、アンテナをつけるには、機台が必要になりますけどね、その機台の取り付け場所っていうのが非常にね、いろんな無線をやるというかで非常にですね、車種が多くなりましたんでね、それに合わせていろんな機台も出てますね、最近はね。はい。まあ、ジムにもそうですけどね、ルーフレールに取り付けるようなね、そういったような機台もあれば、昔ながらのルーフサイド、それからトランクリッドなんてありますしね。で、実際に車体にペラッと貼り付けるマグネット式、こういったものがあったりですね。あとハッチバックのですね、開閉部分のすぐ近くのですね、ところにつけたりとかですね、いろんなタイプのですね、アンテナがありますよね。そんで、もうそれとですね、取り付ける金物もですね、これもまたね、車種によってね、形態が変わりますんでね、いろんなの形がですね、メーカーさんから出てますんでね、まあ、ほとんどの車種で大体取り付くことができるというようなことでございますけどもね、このあたりはね、皆さんいろいろと苦労されてるんじゃないかなというふうにね、思いますけどもね。はい、続きましてですね、音楽コーナーでございます。もうこれはね、番組にとっても非常に重要なコーナーでございますけどもね。はい、今日はですね、門松俊樹、こちらをね、お送りしたいなというふうに、ね、思いますね。はい。まあ、30年を超えの、まあ、時を超えてというかね、She is a Lady 2017というね、リリース、これがありましてですね、これ1987年ですかね、リリースしましたですね、インストルメンタルで、C ラインっていうね、これはコマーシャルとかにもですね、使われている非常に有名な曲でございますけどね、今日はこちらをお送りしたいなというふうに思いますけどね、まあ門松俊樹さんはね、こういう系のね、音楽非常にいろんなところで耳にしますよね。はい。まあ今回のね、この新しいアルバムもですね、非常に懐かしいナンバーとかたくさん入ってますんでね、まあ非常にいいなということでね、聞いておりましたけどもね、今日はこちらからおなじみの C ライン、これをお送りしたいと思います。
特集コーナー QRB。
まあ私は前ですね、車にスキー用のキャリア、まあスキーに関わらずのキャリアをつけてましてね、ルーフキャリアですね。で、これを使ってですね、機台なしでですね、アンテナをつけたっていう事例がありましてね、まあアルミのですね、ちょっと厚めの、C 型、コの字型のですね、金物をですね、このルーフのキャリアに U ボルトで固定しましてですね、このアルミのですね、この C 型の金物に、この穴を開けましてね、でここに、シャーシ用のですね、コネクタ、を、取り付けてですね、そんで、反対側はアンテナ、そして反対側はケーブルという感じでですね、何個かね、アンテナをつけて、とっかえ引っかえ遊んでたことがありますけどもね。はい。まあ、いろいろですよね。それから、つわものになりますとですね、車の車体に直接穴を開けましてですね、そこに、まあ、機台というかですね、アンテナのコネクタをですね、埋め込んで、そうやって使ってる方もいますよね。はい。まあ、業務用の無線局とかではですね、最初からその納車の際には、車体に穴を開けてですね、M 型コネクタあるいはアンテナに相当する、形状のコネクタをですね、あらかじめですね、用意して、そこに、直接、アンテナを取り付けることができるというようにね、もうした方もいるぐらいでございますんでね、なかなかね、この車体に穴を開けるっていうのは度胸がいりますよね。はい。そんな方もいらっしゃいますよね。はい。業務局ではね、よく見かけるんですけどもね。はい。まあ、あれもですね、単純に穴開けて、コネクタつければそれでいいかというと、そうでもなくてですね、結構、ボディもですね、薄いので、強化をするために中に鉄板を入れたりとかですね、いろんな、まあ、やり方はあるようですけどもね、そんな形で対応している、無線局さんもね、中にはいらっしゃるようでございますけどもね、はい。この番組を聞きの方の中にもですね、実際にアンテナをね、車体に直につけてるっていう方いらっしゃるかもしれませんよね、はい。はい、そしてですね、外からですね、ケーブル、 これはね、機台あるいはコネクターからですね、車内引き込むためのですね、ケーブルでございますが、これもね、なかなか皆さん苦労されてると思いますけど、引き込む際にですね、うまくやらないと、ここから水というかですね、特に大雨の時なんかはですね、どんどんこう、ケーブルを伝ってですね、内部に、雨水が侵入してくるなんていうこともね、結構ありますからね、これも注意が必要なんですよね。はい。まあ、しっかりとですね、侵入防止の対策すればいいんですけどもね、これをですね、簡易に考えてますと、大雨が降ったりですね、あと洗車機とかでですね、水が引っかかると、このケーブル引っ込みのところからですね、じゃんじゃん水が車内に流れ込んでしまうというようなこともありますんで、これは注意が必要ですよね。私も過去にですね、トランクリッドの機台をつけていたんですけれども、このケーブル処理がちょっと甘くてですね、大雨が降った時に、浸水というかですね、雨水がこの車内に入り込んでしまってですね、トランクルームの中の、下にですね、スペアタイヤ用の収容スペースがあるんですが、そこのくぼみにですね、結構水が溜まっちゃったことがありましてですね、びっくりしたことがありましたね。はい、車が揺れるためにですね、ポチャンポチャンという風にね、音がね、してね、最初は何の音かね、全く分かんなかったんですけどね、実はそういう現象が起こってたっていうのがですね、後から気がついたっていうね、そういうお粗末な話もありますからね。はい、このケーブルを引き込む時のですね、雨じまい、これはね、気をつけないといけないですね。上から入ってくる、ケーブルをそのままですね、中に取り込んでしまうと、どうしても雨水が入ってしまいますので、一回ですね、この隙間のところでですね、ワンタンをさせるような感じで、そして中に入れるというのはこれ基本でございますね。これをしないとちょっとね、大変なことになりますね。はい。そしてケーブルを車内に取り込んだ後はですね、やはりケーブルの処理をどうするかっていうのがありますよね。まあ気にしないでいい。もう良いということであればね、そのまま車内に引き込んで、最短距離で無線機に接続するだけなんですけどもね、やはりこれもですね、隠蔽で配線をしたいというようなことになりますと、内側の内べりですね、これを剥がしてですね、その中にケーブルを通して、処理するというようなね、方もいらっしゃいますよね。はい。もう私も一時凝っててですね、ケーブルの取り込みから無線機のところに至るまで全て隠蔽にしたりとかですね、結構スッキリした配線をしてたんですけどもね、そのうちめんどくさくなりましてやめちゃいましたけどもね。はい。まあそんなようなこともございますけどもね、来れば来るほどいろいろとですね、そういったケーブルの処理とかね、そういったいろんなところから、手を加えるというようなこともありますよね。さあ、そしてですね、アンテナ周りの他には電源ラインですね。これもいろいろと気をつけないとなんですよね。引き回しの場所とかですね、長さによっては、このオルタネーターのノイズ、このいわゆるヒュンヒュンノイズというね、これがですね、結構耳障りでございましてね、これも気をつけなきゃなんないですよね。電源ラインフィルターとかを使って、このノイズ、乗っかってくるノイズをですね、除去するとか、そういったようなこともね、ありますけどもね。まあ、できれば入らない方がいいというようなことでね、気をつけたいところでございますよね。そして、その電源ラインでございますけど、最近はですね、ハイブリッド車とかがですね、そのインバータノイズで結構悩んでるというようなね、方もいらっしゃるですね。まあ、特に HF のですね、周波数が低い方では、顕著にこのノイズの影響が出てくるということなので、これをいろいろと気をつけないといけないということですよね。はい。まあ、144とか430、そして1200あたりですと、こういった現象はあまり、見かけられないんですけどもね、やはり低い周波数ではこのインバータノイズ、特にこのハイブリッド車、これもね、なんか車種によるらしいんですけどもね、意外にもこういった影響が出ますので、こちらについてもですね、いろいろと検討する必要がございますね。いろいろとノイズ対策をされている方が結構多いと思うんですけども、まあ、軽減はできるものの、やはりノイズをなかなか完璧に除去するっていうのはね、ノイズが発生する車両としては非常に難しいんではないかっていうね、ご意見が多いですよね。はい。 このあたりもですね、ハイブリッド車これから ますます多くなると思いますけどもね。そしてですね、だいぶ対策が取られてきているようなんですけどもね、このあたりも気をつけないとならないですよね。それとやはりですね、マイクロフォンのね、取り付けもありますね。まあ、通常ですとおにぎりマイクというかですね、いわゆるハンドマイク、これを使うというのがね、まあ、非常にまあ多いと思うんですけどもね。まあ、最近ではですね、道路交通法の改正がですね、度重なるわけなんですけれども、携帯電話等はですね、皆さんご存知の通り、これは道交法で使用を禁じられています。運転中はですね。で、無線についてはどうかというようなね、お話もありますけどもね、これはまあ道路交通法の第71条 5-5 というところにですね、規定されているところでございますけど、まあ、文言としてはですね、携帯電話用装置、それから自動車電話用装置、その他の無線通話装置ということがあって、これは、運転中は、使ってはいけませんという文言があるんですが、正し書きがありましたね、その全部または一部を手で保持しなければ送受信ができない、ね、送信及び受信のいずれかを行うことができないものに限るというふうにね、正し書きがしてあるんですよね。はい。まあ、アマチュア無線の場合はですね、PTT、ハンドマイクを使ってですね、受信はもう手放しでできますんで、これは操作の、この規制には含まれないというね、解釈であるようなんですよね。まあ、ただですね、まあ、基本的にはですね、ハンズフリーのですね、まあ、マイクロフォン、モービル用のですね、フレキシブルのマイクロフォンとかありますからね、安全のためにもね、規制をされていないとはいえですね、こういったものを使って安全運転に心がけるというのはですね、基本だというふうにね、思いますよね。はい。まあ、携帯電話のようにね、すべて、まあ、手で持ってですね、耳で聞いたりとかですね、いろいろしなければいけない。ただし、このハンズフリーのね、キットを使えば、この限りではないということになりますんでね。まあ、アマチュア無線もですね、ハンドマイクは、規制には、除かれていますけれどもね、こんな形で、安全運転を図るということのためにもですね、ハンズフリー化をするというのはね、お勧めしたいなというふうにね、思いますね。それとね、まあ、取り付ける場所もですね、まあ、冒頭ではお話ししましたけどもね、セパレートタイプが今主流でございますんで、操作部をどこにつけるかっていうのがね、ありますよね。で、これもですね、やはりフロントガラスの一部分を覆うような形でですね、設置したりとかですね、このあたりは規制にかかる可能性があります。またそのままでですね、車検を通そうとすると、これは外してくれというふうにね、指示をされる場合もありますんでね、この辺もご注意が必要ですね。はい。まあ、最近はコントロール部分に GPS アンテナが搭載されているものがあるので、目立たないようなところへね、つけてしまうと今度はその GPS のね、受信ができないっていうような現象もありますので、そうなるとですね、取り付ける場所っていうのは非常に限られてきてしまうんですけども、このあたりはですね、しっかりとですね、道交法、並びにですね、一番はやはり安全運転を心がけるという意味でもですね、視界を遮らないようなところにですね、取り付けていただきたいというようなことがですね、基本かもしれませんよね。はい、というわけでございましてですね、まあ私もですね、フレキマイクは使ってないんですけどもね、やはり今後はですね、この安全運転というのはね、心がけたいなというふうにね、思っておりますし、またそうあるべきだというふうに思ってますのでね、まあ、フレキのマイクを使ったりですね、ハンズフリーの、まあ、最近はね、いろんなハンズフリーキットいろいろ出てますんでね、こういったものを使うとかでですね、安全運転に心がけたモービル運用をですね、したいなというふうにね、思っているところでございます。また取り付ける方法とかですね、そのあたり皆さんいろんなね、形で、ノウハウお持ちかと思いますんでね、ぜひこのあたり、またですね、メールでまた写真添付とかでですね、こんな風につけてますよなんていうね、アイデアがあればですね、皆さん参考にされると思いますんでね、ぜひお寄せいただきたいなという風にね、思います。 はい、というわけでございましてですね、本日は、モービルのね、運用、モービルのリグについて、お送りいたしました。
안녕하세요みんな QRL って知ってる？これは Q コードじゃなくて、知らないの？頼むわよ。マニアックな内容盛りだくさん。毎週木曜日23時30分 QRL、 これを聞かなきゃもったいない。
はい、というわけでございまして、264回お送りしていただき、お送りいたしましたけどもね、まあ、メールコーナーではですね、この e スポの話が出ましたけどもね、ここしばらくね、連日のようにね、 e スポがね、賑やかでございまして、50メガヘルツあたりをね、中心にワッチしてるんですけどもね、連日遠くの曲がね聞こえてきますけどもね、面白いですよね。まあ、もちろんね、50メガ以外でもですね、28メガ、あるいは28、24、21とかね、HF のハイバンドもですね、これに準じてコンディションがいいわけでございますんでね、こちらの方でも十分楽しめるのかなというふうに思います。またさらにね、このeSPOの状況が変わってくるとね、2メーターあたりまでね、伸びてきますんでね、こういったところでの楽しみっていうのもまたね、醍醐味かなというふうに思いますね。まあ、自然相手のですね、こういったコンディション、これもね、非常に、アマチュア無線ならではのですね、楽しみ方だと思いますんでね、今しばらくまだね、楽しめますね。はい。はい、というわけでございまして、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。264回これで、終わりたいと思います。また次週、お時間があればですね、ぜひお聞きいただきたいと思います。
また次回お送りしましょう。この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド、田無がお送りしました。73 and 88